にちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、毎日が彩り豊かになる魔法の言葉をご紹介させていただきたいと思います。今やっていることとか、やりたくないのにやっているとか、やらされているとか、もっとこんな自分がいるはずなのに、この時間さえなければ私はもっとこんな風に生きられてるはずなのにっていう怒り心頭されていらっしゃる方もいるかもしれませんよね。いろんな思いを自分の日常に対して抱いている方もいらっしゃると思います。今日はそんな思いをお持ちの方に届いたらいいなって思っている内容です。自分の毎日の日常が、そっか、私はこの日常最高に大好きだ、愛おしいって思えるようなきっかけになっていただけたらなと思っております。めちゃくちゃちょっと自分でハードル上げてしまった。そこまでいかないかもしれない。そこまで私が提供できるかわかんないんですけれども、何か自分の日常の見方が変わっていくんじゃないかなとも思っております。その前にお知らせをさせてください。12月はですね、いろいろとワークショップイベントを詰め込ませていただきました。12月の26日、クリスマスの翌日の夜は、能登術の先生のまさみ先生をゲストにお招きして、あなた史上最高の2023年を作るための90日間アクションプランニング体験講座となっております。でまさみ先生がどういう方かっていうのはもう以前もお伝えさせていただいてるんですけど、まさみ先生自身はですね、本当にエレガントでキラッキラ輝いて見える女性なんですよ。私はですね、まさみ先生とお話を初めてした時、私まさみ先生の手相を見させていただいたんですね。確かそうだったはずでその時にいろいろと彼女も悩みを持っていました。キャリアをとことん積み上げてきたけれども、なんかこれでいいのかなっていう不安に襲われたりとか、あとはご主人さんとのパートナーシップもそうです。お金のこと、仕事のこと、家族のこと、自分の今ってこれでいいのかなっていう不安を彼女もしっかりとお持ちだったんですよね。今その不安とか悩み苦しみっていうものは彼女なりに前進をされて、まさみ先生はそんな自分の思いをもとに、これから自分でどう人生を作っていくかは自由だよねっていうことで、悩める女性のコーディネーター的な存在ですね。あなたの目的地まで一緒に私が寄り添いながら、ゴールまで一緒に歩みますよっていうサポーター的な伴走者的なお仕事もされていらっしゃいます。そんなまさみ先生が作ってくださるワークショップだからこそ、自分で構えていかなくっても全然いいです。いい自分で見せようなんて取り繕わなくっていいです。自分の本音本心でこうありたいっていう自分に走り出せるようなスタートを切るための年末のワークとなっております。興味がある方はですね、この音声の概要欄の URL リンクから、募集中オンラインセミナーワークショップ一覧っていうところからチェックできます。お会いできるの楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。自分の毎日の日常が、あ、いいじゃん、私の毎日いいじゃんに変わっていく魔法の言葉っていうことを紹介させていただきます。でこの前のポッドキャストで私シェアさせていただいた内容もそうなんですけど、私はですね、ワンオペやりたかったって、ワンオペがしたかった、ワンオペが好きだって思ってる人間なんですね。ワンオペって何かというと、ワンオペレーション育児のことを多分みんなワンオペって言ってると思います。そんな感じで、ちょっとごめんなさいね、違ってたら申し訳ないです。一人でやってるって感じです。一人で家事育児やってるみたいな感じですね。で私はこのワンオペっていうのがめちゃくちゃ都合がよくて、なんだかんだでワンオペが好きだって思っている人間です。ちょっと冷めているかもしれない、ちょっと冷酷かもしれない、なんかちょっとあやのちゃんのこと言ってることが全然理解できないって思うかもしれないです。でそれは何かっていうと、私は昔はですね、こう思えなかったんですよ。もう初めから私にはワンオペ以外の選択肢はなかったんですよね。ワンオペでするっていうことしかなかったから、あ、それだったらもう自分が好きなようにやってみようと思って、楽しんでやっていこうかなって思ってたんですけど、いろんな人に大変だね、かわいそうだね、寂しいよね、辛いよねそれっ でありがたいことに皆さん心配してくれて言ってくれてその魔法にかかってワンオペイコール辛いのイメージしか私の中で持てなくなってしまったんですよね。でそうするとどうなるかというとイラするんですよ。私だけがこんなに頑張って、私だけが自分のことを後回ししながらこんなにボロボロになって、私だけがみたいな感じで嫌な人になってたんですよねでもそれでもやっぱり私も何かチャレンジっていうものがやりたかったから、ワンオペなのはもう大前提だけどもやるっきゃないよねっていう感じで自分の楽しみを開拓するっていうことを選んだ人間です。で私がですね救われた言葉っていうのがあるんですけども、なんだかんだいやいややっている目の前の選択も自分で選んだんじゃんっていう言葉、これは確かですねどこかの本じゃないな、雑誌かどこかのキャッチコピーに載っていたと思うんですよね。いやいややっていることだって結局自分で選んだことじゃんっていうような感じだったと思います。はっきり覚えてなくてごめんなさい、それなのに喋っていてもっとごめんなさいなんですけど、この言葉すごくいいなって思ったんですよ。いやいややってるけど、いやいやでもやるって決めたのは自分なんですよ。そう、いやいやだけれども、いやもうちょっとやらされてるとか、もうやりたくないとか、できれば私はやりたくないんだよ、もっとぼーっとしときたいんだよ、もっとゆっくり暇にしときたいんだよ、でも私これやらなきゃいけないからって言いながらやっているっていうことを選択したのも自分なんですよね。その言葉に出会ってから私の毎日が少しずつ変わったんですね。確かにやりたくないって思いでやるとすっごく辛くなるんですよ、悲しくなるんですよ。例えば、私は以前会社員でお仕事していたんですけど、もうこの会社に一生働きたくないって思いながら会社に行ってますし、その時のその30個40個上の人たちみたいな年上の取り方したくないとか、自分の一日無駄にしたくないとか、もうよくわからない訳をつけて、もうすごく嫌だ嫌だ嫌だ嫌だっていう風に思って、今の自分っていうのを全否定していた時期があったんですよね。嫌だなあ、また会社来てるわ私みたいな、会社辞めたいけど辞めたら終わるじゃん私の人生、辞めらんないみたいな感じですよね。でその時の自分に聞かせてあげたいです。いやいやでもやるって決めたの自分じゃんって。でその時の自分っていうのはやらされているっていう風に思い込んでしまってたんですよね。いや嫌なのにやらなきゃいけないって思うと楽しくないんですよ。仕事って今思ったらすっごく何でしょうね、出会えなかった人にも出会えるし、入り込めない場所にも入り込めるし、学べることってたくさんあったなって思うんですよね。社会のマナーもそうですし、あこうやって進めていくんだっていうこととか、根回しって大事だよねとか、あの人と癒着するのって大事だよねとか、飲みの場って大事だよねっていうのを学ばせてもらう、めちゃくちゃいいきっかけだったのに、私はいやいやこれをやっている、やらなきゃいけないからやってる、行かなきゃいけないから行くっていう思いだけで、宝の山のように学びが落っこちている毎日をつまらなくしていた犯人は自分だったんですよ。でもそれをいやいやとか、やらなきゃいけないけどやるって選択したの誰よ、私じゃん。私がその会社に自分の履歴書送って、面接嗅ぎつけて、一次審査二次審査三次審査四次審査五次審査最終面接って通ってきたんじゃん、入りたかったんじゃんって思いますよね。いやいややってる、それだって自分で選んでんじゃんって思いますよね。あと恋愛とかもそういうとこあると思います。なんか暇だから付き合うとか、あとは告られたから、まあ、別にそこまで好きじゃないけど付き合うとか、いろんな恋愛の形があっていいと思うんですよ。お互い両思いずっとしててとか、そんなね素敵な恋愛もあるかもしれないです。で相手のことが嫌なところが見えてきたり、もうこの人のここの部分嫌だわ腹立つとかいう瞬間もあるかもしれない。選んだの自分なんですよね。そうするって、この人とちょっと付き合ってみるって決めたのも自分です。目の前でやっているチャレンジもそうです。やらなくてもいいけどチャレンジをしている人なんてなおさらそうですよね。もう本当に今ミライラボの3期生めちゃくちゃ頑張ってるんですよ。かっこいいんですよ。かっこいいくらい、もう本当にみんなで切磋琢磨しながら学んで、サービスとかを今作っている段階で、めっちゃ素敵やなっ って思うんですよね。本当レベル高いなって思います。でもその彼女たちもやっぱり行き詰まる瞬間があって、あんだけ努力してあんだけ準備してあんだけ頑張ってるけど、いやもう本当にうまくいかないんですって不安になる瞬間だってもちろんあるんですよ。うまくいかないなって落ち込む瞬間って誰にでもあると思うんですよね。でしかもこれはお金になるかならないかなんて分かんないことですよね。副業として始めようとしている方とか、自分でビジネスを作り上げるっていう初めの01って、初めからすぐに収益化できるなんてもう本当にごく一部の人だったり、数打ち当たる作戦でうまく当たったねって言われる運のいい人だけだったりするわけなんですよね。だから大体の人が結果が出なくって悩むんですよ。私なんてやらない方がいいのかな、私なんてこれ合ってないのかな、私なんて価値がないのかなっていう風にどんどんどんどん自分のことをどんどん今やってること無駄じゃんって思ってしまうような感情が湧き出るように人間の仕組みってなってんですよ。損したくないからですね、人間って。でもそれの時もですね、なんだかんだで選んだの自分じゃんっていうことなんですよ。選んだのは全て自分です。今の目の前の環境を選んだのは自分です。その選んだのが自分だっていうことに気づくことさえできれば、意外と楽になるものっていっぱいあると思うんですよね。私の中で大きかったのは、それがワンオペ育児をやりたいんだ私に気づけた瞬間だったんですよ。ワンオペ育児私やりたかったんだ、そうだそうだやりたかったんだっていうことに気づけた瞬間、めっちゃ楽になりました。そのいやいややっているっていう感情がなくなるんですよ。いやいやじゃなくて、私はこれはやりたかったんじゃんに変わっていくんですよ。めんどくさいこととかもそうです。やりたくてやってんですよ。いろんな理由があるけれども、それやるって決めたの自分なんですよ。じゃあもういろいろとリセットしてしまって、私はこの人から見て大変そうとかかわいそうとか苦しそうとか寂しそうとか思われるワンオペ育児を、私はわざわざやりたかった、私はやりたい人間なんだって自分で言っちゃう。めっちゃ楽になりましただってそうじゃん、やりたかったんじゃん私って思うんですよ。自分で全部決定したかったんじゃんって思うんですよ。で、自分のことを悲しくしてしまう、その自分の現状をもう被害者意識がもう高まってしまう。でもワンオペもですね、自分が被害者だって思ってしまってる時ってめっちゃ辛いんですよ。誰も助けてくれない、私こんなに頑張ってるのにってやってる時でめちゃくちゃ苦しくなるので、騙されたと思って、騙されたは違うかもしれないですけど、ちょっと自分で言ってみてください。そういや私これやりたかったんじゃんっていう感じですね。で、私の師匠さんはですね、おすすめの言葉他にも教えてくれました。やるに越したことがないっていう言葉ですね。これも私の中で救われた言葉の一つですね。私がその手相家とかいろいろとビジネスを始めていこうかなっていうところで、なんか忙しくってどっから手つけたらいいか分かんなくて、もうパンクしそうですとか、寝る間惜しんでやってるんですけど本当にちょっと今カツカツですみたいな、辛いみたいなどうしようもなく辛いみたいな時とかに教えてもらった言葉で、今の目の前の現状を結局選んだのは綾乃ちゃんでしょって教えてもらったんですよね。やらなくてもいいけどやるって決めたの綾乃ちゃんでしょ、じゃあそのめんどくさいかもしれないしカツカツの中でやっていくかもしれないけど、やるに越したことはないよねって言ってごらんって教えてもらったんですよ。すっごく楽になりましたよ。ワンオペ育児して自分だけで家事やって、旦那さんほとんど家帰ってこなくって、それでもうまくいくかどうか分かんない新しいビジネス自分で立ち上げるっていうことをやるに越したことはないよねっていうことですよね。あと音声配信もそうです。もう毎日やろうって決めてからもう2年経ったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど恥ずかしい忘れちゃったんですけど、その始める時もそうですよね。どうなるか分かんないし、うまくいくかどうかも分かんないし、この先どんな未来が待ってるかも分かんない。自分の時間を提供してこうやって音声配信ポッドキャストを配信し続けるっていうのがいいかどうか分かんないけど、まあやるに越したことはないよねっていう感じでやると、すんなりと新しいチャレンジできていきますよ。日常が辛くなる時って自分のことがかわいそうだって自分で思ってることが多いと思います。被害者の気持ちですよね。 私こんなに時間使ったのに全然努力が実らないとか、私自分の時間を惜しんでこんなにも頑張ったのに全然結果が出ないとか、そういう時ってもう被害者の立場で見てしまってるので、毎日がすっごく悲しく見えてくるんですよね。あ、私って情けない、私ってかわいそう、みじめだになってくるんですけど、やりたいことやってんですよ。やるに越したことないという気持ちでやってみるんですよ。そうしていくだけで、あ、私ってこれやりたかったんじゃん、なんだそっか、私もうやるだけじゃん、そっかそっかっていう感じでどんどん進めていけるんじゃないかなって思っております。来年何か始めたいなとか、自分の個性を生かして本業以外にビジネスの収益を生み出したいなっていう方はですね、本当12月種まきするのめちゃくちゃ大事ですからね。やったことのないことやってみるとか、話したことのない人と話してみるとか、手に取ったことのない本を読んでみるとか、何でもいいので自分の種まきやっていくのいいかなって思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。これを聞いてくださっている方にお知らせです。なんとですね、 Q&A 機能があるんですってね。私ちゃんと使ってなかったんですよ。ちょっと使ってみたいなと思いました。ということで、私からのクエスチョン、質問です。あなたに質問です。今年1年でポンコツ自慢しませんかっていうことですね。クエスチョンでも何でもないんですけど、今年1年でこんな時ポンコツだったなっていう話があれば、ぜひともシェアしていただけたらなと思います。私もだいぶポンコツな人間で、忘れ物が多かったり、ご飯作った気になってたけど晩ご飯完成していなかったり、ご飯炊けてなかったり、あとは子供のスイミング連れてこうと思ったのにスイミングバッグ一式忘れていて、ママ何しに来たんやねんであったり、なんかいろんな恥ずかしい経験今年1年あったなと思ったんですよね。でもこのポンコツって、ただ自分の中だけであると、私ってなんかダメな人間だなとか、私って情けないなって思っちゃうんですけど、ネタにするっていうことちょっとやってみようかなと思ってます。なので、あなたの今年1年を振り返って、私こんな笑えるポンコツな出来事ありましたよっていうことがあったら、ぜひともアンサーで教えていただけたらなと思ってます。でよかったらですね、名前、ペンネーム、ラジオネームでいいので書いていただけたら、またその名前を読み上げてシェアさせていただこうと考えております。よかったら教えてください。私もポンコツなので、ポンコツ仲間は楽しくやっていきましょう。ではおしまい。